先週の説教の中で私は最後の晩餐の説教というのはイエス様の告別説教でもあるとお話ししました。最後の説教ということですね。そして今朝の聖書箇所のところはどちらかというならばその告別の説教の中でもまさにイエス様の遺言と言える聖書箇所ではないかと思うわけです。遺言の言葉、遺言の言葉というのは本当に私たちの生涯の中でも重いものです。先日ですね、聖書倫理の学びがあったときに、クリスチャンの人たちはぜひ遺言というものをですね、書くようにということもですね、少し学んだんですけれども、私たちの死んだ後にどういう葬式の仕方をするかとか、また自分のその後のことですね、財産のこともあるでしょうし、また、自分が願っていること、そういったものをですね、遺言にしておいた方がいいということをですね、学んだんですけれども、遺言というともちろんそこには、遺産相続というものがつきものですね。イエス様の遺言の中ではその遺産相続というものが約束されています。それは何かというと、私はあなた方に聖霊を使わしますというのがイエス様の遺産相続の約束ではないかと思うわけです。聖霊を与えられるという約束ですね。5節から7節の言葉を、イエス様の遺言と思いながらぜひもう一度見たいと思うんですけれども、16章の5節から7節をお読みいたします。しかし今私は私を使わした方のもとに行こうとしています。しかしあなた方のうちには一人としてどこに行くのですかと尋ねるものがありません。かえって私がこれらのことをあなた方に話したためにあなた方の心は悲しみでいっぱいになっています。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ助け主があなた方のところに来ないからです。もし行けば私は助け主をあなた方のところに使わします。このようにイエス様は私たちに約束をなされています。7節のイエス様の言葉を読むときに、おそらく多くの方は疑問を持たれるのではないかと思います。何かというと、イエス・キリストが去らなければ聖霊は来ないと言われた点ですね。どうしてイエス様が去らなければ聖霊が来ないのか、どうしてイエス様と聖霊様は一緒に働くことができないんですかと、おそらく多くの方々は疑問視されるのではないかと思います。実はイエス様が去っていかなければ新しい時代、教会時代が来ないということをイエス様はここで示されているわけですね。イエス様が去らなければと言われるのは、つまり十字架の贖いをイエス様が終えられて、そして天に帰られるということです。十字架の御業が完成されることによって、その後イエス・キリストの福音が述べ伝えられて、そしてこの福音によって信じる、信仰によって救われる教会時代というものが準備されると言ったらよいでしょうか、整えられると言ったらよいですね。そしてそれだけでは教会時代がスタートしないんです。教会時代がスタートするためには何が必要かというと、それは聖霊が来られるということなんです。聖霊降臨と言いますけれども、そのために教会時代というのは聖霊時代とも呼ばれます。聖霊が福音を信じる人の心の中に住んでくださるという、そういう時代なんですね、この聖霊時代というのは。確かに聖霊の働きというのは旧約時代においてもあったわけです。聖霊の働きが確かに旧約聖書の中にもたくさん出てくるんですけれども、それは永続的ではなくていつも一時的な働きだったんですね。ダビデの告白の中でそのことがわかります。ダビデはある時に大きな罪を犯しました。姦淫の罪でありました。 その時に彼はですね、一つの本当に告白をしながら神様に許しを請うてるんですけれども、その時に彼が言った言葉を覚えていただきたいんですけれども、ダビデがこのことは言いました。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。聖霊が働いてるってことをダビデは知ってました。でも彼が罪を犯した時に、彼はどうかこの聖霊を私から取り去らないでくださいと願ってるんです。つまり聖霊を取り去られるということがあったわけですね。ですから旧約時代においては聖霊の働きというのはいつも一時的であったわけです。しかし、教会時代、聖霊時代においてはこのことが変わってきます。与えられた聖霊が取り去られるということはありません。つまり救われるということは一時的ではなくて、ずっと永遠に続くものだということは聖書は示しているわけです。エペソの 1-13 ですが、この方にあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより約束の聖霊をもって勝因を押されましたと書いてあります。勝因を押されました、日本的に言うならば印鑑を押してくださったと言います。羊飼いで言うならば夜勤を押して、この羊は私のものだと、このするも、そういうことと同じなんですね。つまりもうこの人は私のものですと、神様が私たちに勝因を押してくださったり、それが聖霊の働きなんだと聖書は教えているわけです。ですから私たちがイエス・キリストによって救われたということは、もう決して取り去られることはないんです。一時的ではないんだということをぜひ皆さん理解していただきたいと思います。神様はご自身が作られた世界の歴史をしっかりと計画されているんです。そして次の時代っていうものをイエス様は見て、自分が去らなければ聖霊は来ないんだ、聖霊の時代は来ないんですということをおっしゃっているわけです。教会時代はどれくらい続くと思いますか？私はですね、おそらく2000年間教会時代は続くんではないかと思っているわけです。教会が設立してから今までに1980年ぐらいが経っております。まあ、単純に引き算をするならば、あと20年後にイエス様が帰ってくる。もちろんそれはそんなことを言うならばこの教会は異端の教会になってしまいますから、日にちを定めるのは私たちのするべきことではないんですね。それは神様がそのご計画の中でしっかりと定められていて、その時を私たちは待つものであるわけです。もし 私がこの講談からですね、来年イエス・キリストはこの場所に帰ってきますと言ったら、もう皆さんこの教会に来ないようにしてください。それは正しい聖書的な教会ではなくなってしまいますから、私たちはイエス様の再臨を待ち望むものとして聖書は教えているわけですね。しかし私は確かに主がもうすぐ来られるということを信じております。おそらく教会時代は2000年間じゃないかなと、そのように私は考えながら心待ちにしているわけですけれども、教会時代の次には何の時代が来るかというと、それは千年王国時代というのが聖書の中では約束されております。黙示録の中でしっかりとその千年王国時代というのが約束されております。王の王であられるイエス・キリストが支配される時代です。今のこの不完全な政府とか国家が支配する不完全な社会ではなくて、イエス・キリストが支配される千年間、それが教会時代の後に計画されているんです。私たちもクリスチャンたちも皆その時代に入ることができますから、なんというこの素晴らしい計画でしょう。そのことをもう言い出すと、まあ、キリがないというかね、本当に神様のご計画の素晴らしさを私たちは本当に喜ぶものでありますけれども、教会時代、聖霊時代が始まるためにイエス・キリストは十字架の贖いを終えて天に帰り、聖霊を使わすと私たちに約束されているわけです。 ではこの聖霊の働きについてはどうでしょうか。2番目になりますけれども、聖霊の働きについてイエス様は先ほどの聖書箇所で教えてくださっています。8節から15節のところですけれども、16章の8節から、その方が来ると罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせます。罪についてというのは、彼らが私を信じないからです。また義についてとは、私が父のもとに行き、あなた方はもはや私を見なくなるからです。裁きについてとは、この世を支配する者が裁かれたからです。私にはあなた方に話すことがまだたくさんありますが、今あなた方はそれに耐える力がありません。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。このようにイエス様は聖霊の働きについて説明してくださいました。聖霊の働きという時に、私たちはなかなかそれを理解するのが難しいんですね。なぜかというならば、聖霊は私たちの目に見えません。ちょうど人間の霊や魂が見えないのと同じように、聖霊も私たちの目に見えません。聖霊は聖書の中で風のようだと言われています。風に例えられるんですね。私たちは風が吹いてくるのをどうやって知りますか。風があるってことを皆さん知ってるでしょ。ご存知なはずです。風が吹いてるなと皆さん分かるわけですよね。私はアルバイトで外に立っていることが多いんですけれども、台風の中でも、ね、よく仕事をするんですが、風の強い時にですね、本当に風をよく感じます。そして風がですね、向こうの方からヒューッと、ね、吹いてくるのを感じるんです。風の音がまず聞こえてきます。振動みたいなのも感じます。そして風が来てるな、木々がですね、遠くの方がだんだんこう揺れてるのがこっちに近づいてきます。そして本当に自分の近くに来た時に、うわーっと風が吹いてくるのを何度も経験します。私たちはそういうふうに風を五感で感じ取ることができますよね。木が揺れるのを見て、風の音を聞いて、体に風が当たるのを感じて、私たちは風を知ります。聖霊の働きもそれと同じだと聖書は示しているんです。聖霊を与えられている人には聖霊の働きが分かるんですけれども、聖霊を与えられていない人には聖霊のことが分からないんです。聖霊の働きを知ることができないんですね。聖霊についてイエス様は何と教えられたか。世にその誤りを認めさせます。罪について、義について、裁きについて、世にその誤りを認めさせますとおっしゃっています。もう明らかに人々が分かるような形で聖霊が来られるんだとイエス様はおっしゃっていますね。それはもちろんペンテコステの日にそのことがはっきりと示されています。そして誤りを認めさせます。どういう誤りかというと、つまりイエス・キリストを信じない者は罪と定められるということ、そしてこのよみがえられたキリストを信じる者は義と認められるということ、そして信じる者はキリストがサタンに対して勝利されたように裁かれることはないということを、この聖霊は私たちに認めさせるわけですね。13節をもう一度見たいんですけれども、13節では、聖霊は真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れますとイエス様は教えられました。ペンテコステの日に聖霊が与えられて教会が始まっていきましたけれども、その時には本当に誰にでも分かるような形で聖霊が現れました。分かれた舌のようなものが現れて、聖霊が人々に入って、そしてこの外国語で弟子たちは話し出したわけです。そしてたくさんの病気の人たちを弟子たちはそれから癒すことができましたね。 悪霊を追い出しました。聖霊は彼らに、その後ですね、啓示を与えて誤りのない御言葉を記させていったわけです。福音書のこのヨハネもそうですけれども、福音書の著者たちはイエス様の生涯をまとめようとしていたときに、その時に聖霊はしっかりと働きました。彼らが一字一句間違わぬように、誤った言葉を書き留めぬように聖霊は働かれて、人たちの筆を動かされたといったら語弊がありますけれども、彼らを完全にコントロールされて正しい啓示を示されていったわけです。そしてまとめられた言葉は今皆さんが持っている新約聖書としてまとめられていきました。そしてこの新約聖書の言葉が神の言葉であるんだ、聖書だと呼ばれるように権威を与えられたわけです。まさにそこには聖霊様の働きがあったということができます。もう顕著な聖霊の働きであったんですね。初代教会時代はまさに聖霊が私たちを真理に導き入れるために大きな働きを、印を与えてくださったということが言えるんですね。では今の時代はどうかというと、現在では先ほど言ったような特別な聖霊の働きはもうなくなったと言って、良いでしょう。というのはもう常に聖書がこのように成立しています。私たちを真理に導く杖はこのようにしてもうすでにありますから、改めて聖霊様が人を霊感してですね、神の言葉を書かせて、これが神の言葉だというふうに、証印を押される必要はないんですね。もし現代で神様が霊感して人々に筆を取らせたとしたならば、第二の聖書、第三の聖書が出てきてしまいます。もちろんそれらのものは私たちは受け入れることができません。今ではそのように聖霊が霊感をして人々に物を語らせたり、また筆を取らせたりするってことはないわけです。けれども神様は確かに聖書を通して私たちを真理に導こうとされている。それが今の時代なんですね。ですから今の時代に異言はありません。外国語で私がバッと喋り出したら皆さん驚くでしょ。そんなことは今の時代にはありません。手を置いたらがんが治るとか、そんなことはまやかしであります。つい、先週ですか、新世界という宗教団体がですね、もう本当にニュースになって、多くの人たちを騙してお金を集めたということがですね、事件となって、そして、指導者たちは逮捕された事件がありました。教会がそんなことをしていたら、もう本当にそれは神様の御心を損なってしまうことです。私たちの教会は癒しを求めてそれで商売をするような教会ではありません。私たちは神様の御言葉を守っていこうとする教会であるわけです。何よりもイエス様が印を求める時代は悪い時代ですとおっしゃいました。印や奇跡を求めている信仰というのは悪い時代だからそんなことを求めるんだ、悪い信仰だとイエス様はおっしゃっているわけです。ですからそのような印を求める信仰ではなくて、御霊の実を求める生き方を皆さん求めていただきたいと思うんです。御言葉書いてきたんですけれども、御霊の実とは何か。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。互いに挑み合ったり、そねみ合ったりして、共栄に走ることのないようにしましょう。御霊によって生きるならば、もし私たちが聖霊を受けて、聖霊が私のうちに宿っていると信じて生きようとするならば、御霊に導かれて生きましょう。そして御霊の実を結ぶものになりましょう。と、聖書は教えてます。3つ目は何かというと、予告を イエス様はなされています。それはご自身がこれから十字架にかかられる、そしてかかられた後にイエス・キリストは墓の中からよみがえって、そしてあなた方の前にもう一度現れましょうという、そういう予告をイエス様はなされていきます。それが16節から19節です。しばらくするとあなた方はもはや私を見なくなります。しかしまたしばらくすると私を見ます。そこで弟子たちのうちのある者は互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなる、しかしまたしばらくすると私を見る、また私は父のもとに行くからだと主が言われるのはどういうことなのだろう。そこで彼らはしばらくするとと主が言われるのは何のことだろうか、私たちには主の言われることがわからないと言った。しかしイエスは彼らが質問したがっているのを知って彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなる、しかしまたしばらくすると私がを見ると、私が言ったことについて互いに論じ合っているのですかと。しばらくすると私をあなた方は見なくなる、しかしまたしばらくするとあなた方は見ます。もちろんそれは私たちはもう後の時代に生きてますからすぐに分かります。あ、イエス様はこれから十字架にかかって死なれるんだ、葬られるんだ。そしてだけれどもすぐにまたイエス様は3日後によみがえられる、そして弟子たちに会われる、そのことを言っておられるんだということを私たちはもう知ってますから、イエス様のことが分かるんです。でも弟子たちはしばらくするとどういうことかだろうというふうに弟子たちが悩んでる。もうそれを見てるとですね、なんか歯がゆい気持ちですね。もう行って教えてあげたいというぐらいな気持ちになりますけれども、ここでイエス様がしばらくするとと言われている言葉ですが、このしばらくするとという言葉にはギリシャ語でですね、ミクロンという言葉が用いられております。ミクロン、つまり、今で言うとミクロまたはマイクロとかですね、いう言葉で現在用いられてますけれども、本当に少し、しばらく、ちょっとというような、そういう意味の言葉なんです。もう本当にちょっとというようなね、そのようなニュアンスの言葉なんです。ですから日本語ではしばらくするとと言って、まあ、日本語のしばらくするとというとですね、1週間、1ヶ月、1年、人によっていろいろ違うわけですけれども、ギリシャ語の意味を考えていくと、もう本当にすぐにというような意味合いが出てきますね。イエス様はすぐに十字架に引き渡されます。そしてすぐにイエス様はよみがえられていくわけですね。最後に4番目ですけれども、20節から22節のところにイエス様は約束をされておられます。まあ、遺言の続きといったらいいかもしれません。もう一度読みいたします。まことにまことにあなた方に告げます、あなた方は泣き嘆き悲しむが世は喜ぶのです。あなた方は悲しむが、しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。女が子を産む時にはその時が来たので苦しみます。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにもはやその激しい苦痛を忘れてしまいます。あなた方にも今は悲しみがあるが、私はもう一度あなた方に会います。そうすればあなた方の心は喜びに満たされます。そしてその喜びをあなた方から奪い去るものはありません。この言葉を読んでいくときに、イエス様はもう本当に数時間後に祭司長たちの手にかかって十字架につけられていくわけですけれども、ご自分のことよりも弟子たちのことを心配されているということが分かりますね。ご自分の苦しみよりも弟子たちがこれから味わうであろう失望や苦しみや、また悩み、迫害、そういったものをイエス様は心配されているんです。あなた方は泣き嘆き悲しむようになる、しかしその悲しみは喜びに必ず変わりますよとイエス様はおっしゃってくださっております。確かに弟子たちにとってイエス様の十字架は本当に悲しい時でありました。自分がずっと従ってきたイエス様が捕らえられて貼り付けにされて殺されていく、 弟子たちはもういたたまれなくて逃げていってしまうわけですね。人々の顔を恐れて逃げていってしまいます。そしてイエス・キリストが葬れた時に彼らの落胆、彼らの悲しみというのはどんなに大きかったでしょう。自分の生涯をかけてこのイエス様についていったわけですから。けれども悶々とした3日の後にイエス様が墓の中からよみがえってくださった。そして自分の目の前に現れてきてくださった。手を開いて私の釘の跡を、手の釘の跡を見なさい、私の脇腹の槍の跡を見なさいとイエス様がおっしゃった時に、どれほど弟子たちは喜びに満ち溢れたでしょうか。自分が信じて従ってきたことが全くこの意味がなくなろうとしていたことが、それがまたよみがえってきたわけです。彼らの喜びは本当に大きかったと思います。そしてその喜びは一生涯彼らを包み、彼らを宣教の技に押し出していったわけですね。どんな迫害もどんな苦しみも弟子たちにとってはなんてことなかった。なぜならイエス・キリストがよみがえった、その姿を見、その声を聞き、その御手を触り、弟子たちにとってイエス・キリストの復活は本当に大きな力となったわけですね。彼らの悲しみは喜びに変わりました。今朝のタイトルも、説教のタイトルも悲しみは喜びに変わるとしたんですけれども、このことは本当にキリストを信じる者が経験することのできる恵みです。苦しみは一時的なんですね。イエス様は妊婦の方が赤ちゃんを産む時のことに例えられています。私は男性ですから赤ちゃんを産んだ経験がありませんので、その妊婦さんの苦しみっていうのは分かりませんけれども、家内に聞くと、もう本当に苦しいんだよと、もうあんたは全然外で、そばで見てるだけで何ともないけれども、私は大変なんだよって、いつも言われるんですけれども、でも妊婦の方、出産の経験がある方は分かると思いますね。その苦しみの時には本当に大変だけれども、出産の後はその苦しみを忘れてしまうんです。それは赤ちゃんが生まれたという喜びのゆえですね。まさにイエス様がよみがえったという喜びはその喜びと同じなんです。クリスチャンが味わう、経験する喜びというのはそのような喜びです。この世の人たちが経験する喜びとは違うんですね。病気で苦しんでいた人たちが病気が治ったら喜びがあります。でもそれはどうでしょうか。一時的なんですね。人間ですからまた病気になります。病気にならなくても年老いてきて体が弱ってしまってヨボヨボになって、そして最後には私たちは誰もが息を引き取らなければなりません。悲しみは繰り返されますよね。それがこの世の悲しみなんです。けれどもイエス・キリストが私たちに約束された喜びというのは誰も奪い去ることのできない喜びであると主は教えてくださいました。なぜならそれは永遠の救いの喜びなんです。また神の愛を知る喜びであり、また聖霊に満たされる喜びでもあるんです。何よりも私がいつも感謝するのはイエス・キリストの十字架の贖いによって私の罪が許されたという、この喜びをクリスチャンは持つことができるんですね。今までの自分の一切の罪、それを神様が許してくださっている、本当にこんな高壇に立つことのできないようなものであっても神様は私の罪を許してくださって、この働きをさせてくださっている、その喜びがあります。皆さんもそれぞれ自分が犯してきた今までの罪を思うときに、この罪をイエス・キリストが身代わりに引き受けてくださって、私の一切の罪を許してくださっているんだということを思えるならば、どんなにそれは喜びでしょうか。その喜びは 一生涯続きます。永遠に続くんですよ。だから私たちはこの福音に感謝するわけですね。信仰による悲しみは喜びに変わります。信仰こそ世に勝つからです。最後の御言葉を読んで終わりたいと思います。第一ヨハネの5章の3節から5節です。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。イエス様によって救われていることの喜びをぜひ皆さん、持っていただきたいと思います。まだ私はイエスキリストを本当に心の中に信じておりません、迎えておりませんという方はぜひ今日イエスキリストを信じて神様の喜びを持っていただきたいと思います。聖霊があなたに与えてくださる喜びを持っていただきたいと思います。神様に許された喜びをぜひ持っていただきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、心の中で本当に信仰を持ちたいと願っておられる方、またバプテスマを受けたいと願っておられる方がおられたら、どうぞその人の心の中に続けて働いてくださいますように、そして決心の時を持つことができるように続けて導いてください。また信じておられるクリスチャンの方々は、どうか主が続けて導いてくださって、聖霊による喜びを続けて持ち、そして主の証人として立てられていくことができますよう導いてください。今朝聞いたイエス様の御言葉を胸にしっかりと持って歩むことができますように、聖霊様の助けがいつも私たちにあることを感謝して歩むことができますよう導いてください。感謝を持って、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。